勉強が好きになる30の方法。その1。勉強の面白さを見つけることが最初の一歩。私がアメリカに留学していた頃、日本人の友人の一人に勉強の達人がいました。見た目は普通の女の子なのですが、勉強をし始めると顔色を変えます。学校では難しい授業ばかりなのですが、その子はいつも高得点を取ります。難しい内容ばかりですが、驚いたことにその子はどんな勉強も乗り越えてしまっていました。ある日、なぜそんなに勉強ができるのかと聞いてみたことがありました。素晴らしい答えが返ってきて、大変参考になるアドバイスでした。どんな科目でも興味のある部分や面白いところを見つけて楽しんで勉強している。面白ければやる気も出るから。私は、なるほど、と大きくうなずきました。勉強が嫌だ、嫌いだと逃げるのは簡単です。しかし、その子は意識を変えて、つまらない勉強の中から面白さを見つけようとしていました。英語には英語の面白さがあり、地学、生物、国語、科学など、それぞれの分野にはそれぞれの面白さがあります。つまらないところばかりに目を向けるから、いけないのです。まず、その勉強を好きになるために、楽しさを見つけることが大切なのです。その後その子は、UCLA というアメリカで有名な大学へと進学しました。難しい勉強も、彼女を見ていると楽しそうに見え、実際に楽しんで勉強しているのでした。楽しむこと、好きになることは、まず、勉強を始めるにあたり、何より大切なポイントなのです。つまらない勉強の中から面白さを見つける。勉強が好きになる30の方法。その2。生活に生かすためと考えると勉強も楽しくなる。私は先日、なんとアロマセラピー検定1級に合格しました。アロマの勉強はこれまでにないほど楽しくできた勉強です。勉強が楽しくて仕方なかった理由は、自分の生活に直接生かすことができる勉強だったからです。アロマとの初めの出会いは、学生時代です。勉強に疲れていた私は、ある雑貨屋さんでラベンダーの精油とキャンドルを見つけます。アロマとは、どんなものなのだろう。最初は、興味で購入したのですが、思いのほか夢中になります。文章で表現するのは難しいことですが、アロマの香りを嗅いだ後の不思議な感覚は忘れられません。疲れた時に活用したり、集中したい時に活用したり、など生活のところどころで大活躍のアロマでした。当時の私はアロマを活用していたものの、知識が乏しかったため、具体的な効果や使い方などを知らないままの活用でした。ただ、興味があって、活用していただけのアロマでしたが、この度、本格的に勉強してみようと思うようになりました。もちろん、自分の生活にもっと活かしたい、活用したい気持ちからです。何より自分の生活に活かせることができる勉強ですから、学習にも力がいります。勉強で得た知識が自分の生活に直接影響するとなれば、入る力もひとしおです。出題される精油は全部で20種類あります。自分が普段から使っている精油も含めて買い揃え、楽しみながらの勉強でした。ラベンダー、カモミール、ネロリには鎮静作用があることも勉強と思えばつまらないと思ってしまいます。しかし、自分の生活に関係する知識だと思えば、なるほどという感動を伴いながら勉強を進めることができます。ラベンダーには酢酸リナリルが含まれているため、鎮静作用がある。レモン、ベルガモットには光毒性のアルベルガクテンが含まれているため、肌につけた後には紫外線に当たらないこと。スイート、マジョラムの香りはギリシャの愛の女神アフロディテから与えられた香りと言われている。どれもこれも、へえ、なるほど、そうなんだ、といちいち感動しながらの勉強です。 ホホバ油やココナッツオイルなどは具体的に想像できないので、アロマショップへ出かけて肌触りや香りを確かめました。今回はアロマという分野での勉強です。しかし、どんな分野だろうと自分の生活に生かすためと考えることは勉強を楽しむ上で重要な点です。英語、国語、建築学、気象学などどの分野でもそうですが、何か生活につながりがあるものです。そのつながりを見つけて生活に生かそうと思えばやる気も出てきます。勉強は生活を結びつけると楽しくなります。生活に生かすために勉強する。勉強が好きになる30の方法。その3。友人を相手にするより自分を相手にした方が勉強は楽しくなる。競争相手がいると自分を駆り立てる効果があり、やる気も延々と燃えてきます。そういう効果があるのは事実です。一時的に成績アップにつながる方法でもあります。しかし、一時的には良くても長続きという面ではあまりお勧めできる効果ではありません。何しろ他人と競争するのは本当に疲れます。あの人より自分は上、あの人より自分は下と上下で人を分けて見てしまうようになります。時と場合によっては、せっかくの友人との仲も得点の争いによって影響を及ぼすこともあるでしょう。いくら勉強の効率を高めるためとはいえ、友人と得点の競争を始めると疲れやすくなります。楽しく勉強をするためには、競争相手を友人にしてはいけません。自分と競争するのです。周りの友人を相手にスコアの競争をすると比較になりますが、自分と競争すると成長になります。自分は本気になればどれだけやれるのかと、昨日までの自分を超えようと思えると、勉強がゲームになります。できた自分に対して自信をつけることができます。注意意識が他人ではなく自分に向いていますから、成長になるのです。ゲームの RPG がなぜ面白いのかというと、昨日までの自分を超えていくゲームだからです。だからストーリーの長い RPG も私たちは楽しみながらプレイを長続きさせることができます。他人を比較対象にすると一時的効果はあってもすぐ疲れます。自分を比較対象にすると長続きする上に楽しむことができるのです。競争は友人より自分とする。勉強が好きになる30の方法。その4。勉強はゲームとして考えると楽しくなる。勉強のスコアをゲームのスコアと考えてみましょう。勉強イコールゲームと考えて構いません。テレビゲームでは少しでも高得点を目指して一生懸命になります。その気持ちを勉強にも向ければいいのです。少しでも早く、少しでも高得点を、少しでも覚えやすく、少しでも忘れにくく。ゲームとして考え始めた時、つまらないと感じる勉強の中に面白さが芽生えてくるようになります。少しでも早く、少しでも覚えやすくなど、工夫を凝らして勉強するとき、必ず得点に反映されます。数字として目に見えたとき、成長が体感できるのです。勉強の面白さは、自分の成長を実感できるときです。勉強は、とても正直です。するほど、得点に直結します。勉強は、ゲームと考える。勉強が好きになる30の方法。その後、勉強は自分を知るチャンス。勉強を自分を知るきっかけにしましょう。勉強というフィルターを通すと自分がどんどん見えてきます。さまざまな困難を与える勉強は本当のあなたを教えてくれる先生です。私は部屋で勉強できないタイプなのですが、それを知ったのは勉強がきっかけでした。 部屋の中で勉強をしていると眠くなったり集中できなかったりします。きっと自分はそもそも勉強ができないタイプなんだと最初は思っていました。できない理由は深く考えず、自分の出来の悪い頭に悔しがっていました。しかしある日、ふとしたきっかけで外で勉強をすることになります。そこで全く違う自分を発見します。外にいる方が自室でこもって勉強するよりはるかに集中できてはかどるのです。勉強ができなくて悩む。部屋でいくら勉強しても集中できず眠くなる。環境を変えて勉強してみる。外で勉強した方がはかどることを知る。図書館、コーヒーショップを利用して外で勉強するように対策をとる。勉強ができるようになる。その他さまざまな試験勉強を仕事の時にも活用できる。このように勉強を通して自分を知るきっかけにし、対策を考えます。私の場合は、勉強をするために外で勉強をすればいいという対策を取ったことで軌道に乗り始めました。きっかけは、勉強ができないという落ち込みからです。勉強でつまずいて対策を取ったことで、部屋では勉強できない性格を知ります。性格は変えようと思ってもなかなか変えられません。自分の性格をそのままにして対策を取ったわけです。単なる勉強の仕方だけに限りません。自分はどのような科目を得意とするのかも勉強をしてみて初めてわかります。英語だけは少し勉強すれば高得点を取れたり、数学はいくら勉強しても得意になれなかったりと、そういう経験はありませんか？私は機械関係の勉強だけは昔からよくできていました。理科の授業でも電気が関わる話になると相性が良いためスラスラ覚えます。機械関係が得意であることを知り、それを活かし今では関連している仕事についています。そもそもの相性がいいですから、仕事でうまくいくのも当然です。自分を知らずして仕事を選べないように、自分を知ることで職業の選択もうまくできるようになるのです。自分を知るからコントロールの仕方がわかります。勉強だけでなく仕事や恋愛など自分を知ることでどう対応すればいいのかがわかるのです。まず知るべきは自分です。自分を知るために勉強というフィルターを大いに活用するべきなのです。勉強を通して本当の自分を発見する。勉強が好きになる30の方法。その6、できなかった理由を自分のせいにする方が楽しくなる。勉強ができない人には、決まって、次のような言い訳があります。生まれつき、頭が悪いから。家が貧乏だから。勉強は、面白くない。たまたま、難しい問題が出たから。勉強時間がなかったから。確かに、言い訳の内容には、筋の通っているものもあります。しかし、言い訳して、本当に損をしているのは、自分です。自分の抜けているところが分かったのですから、言い訳だけで終わらせてしまうのでは、成長のチャンスを逃しているからです。うまくいかなかったから、それを自分の抜けているところの発見へと変えて成長につなげることです。できなかった理由を他人のせいにすれば、他人が成長するばかりで自分の成長にはなりません。できなかった理由を自分の中から発見するとき、成長になり、勉強することが楽しくなります。勉強を通して自分を磨き、高めていくことに利用すれば、これほど素晴らしいものはないのです。できなかった理由を自分に向ける。勉強が好きになる30の方法。その7。どんなに勉強嫌いの人も社会人になれば勉強がしたくなる。学校の勉強は強制です。小学生の勉強では社会で必要な基本的な勉強ですからまだわかります。 しかし、大学で勉強するような難解な学問が本当に社会で必要なのかというと甚だ疑問が残ります。学生時代は学校のルールに従わなくてはならないので、やむなく勉強をするしかありません。興味のある勉強だけでなく、興味のない勉強までしなくてはならず、できるだけ高得点を目指すため精神的な苦痛が伴います。できなければ叱られる。できればもっと高得点を取るようにと言われる。終わりがなく、常に苦しみがつきまといます。しかし、学生の頃にどんなに勉強嫌いの人でも社会人になれば必ず勉強がしたくなります。学生の頃はアレルギーが出るほど嫌いだった勉強も社会人になれば不思議と勉強が好きになってしまうのです。社会人になってからの勉強は直接自分の身に跳ね返ってくるからです。勉強すればそれだけ物事がわかるようになり、その恩恵が直接自分に返ってくることが肌で感じられます。また、勉強すれば、事前に起こるであろう、危険を察知したり、避けたり、できるようになります。だから、勉強が面白くなり、好きになってしまうのです。どんなに、勉強が大嫌いな女の子でも、結婚をして子供を産めば、必ず進んで勉強するようになります。本屋に行って、育児書を自分のお金で支払って、購入し、必死で勉強するようになります。自分の身に関わることであり、子供の成長のために直接必要な知識になりますから、親は勉強がしたくなるのです。社会人になれば、とにかく、たくさん勉強したくなります。育児だけでなく、お金や社会、仕事の勉強など、自分に関わることは、内容が自分に跳ね返ってくるため、学びたくなるのです。社会人になり、勉強好きになる。勉強が好きになる30の方法。その8。学校での勉強は無駄にはならない。勉強は自分と生活と人生を向上させるためにするものです。ただ試験だけを受け、順位を決めるだけが大学進学の方法ではありません。学校で学ぶことは社会に出てからも必要な知識が多い。気づかないところでいつの間にか生かされています。例えば生物学です。一見無駄とも思える生物の知識は、確かに社会に出てから頻繁に活用する知識ではありません。細胞分裂の仕組みや DNA、ミトコンドリアなど人との会話ではなかなか登場しない話題です。しかし、その仕組みや学びが前提としてあるから、新聞、雑誌などの記事の話についていけるようになります。学校で学んでいなければ、この話は初めて聞くというところから入らなければなりませんね。うん。なるほど、と頷けるのは、学校での学びが前提としてあるからです。知らず知らずのうちに学校で学んだ知識は社会の中で活かされています。学校で勉強を一生懸命にした人ほど、社会に出てからも世の中の流れをつかみやすくなり、仕事へも好影響を与えるのです。学校の勉強を一生懸命にする。勉強が好きになる30の方法。その9。学校ほど学びを凝縮させた場所はない。学校ほど様々な経験ができる場所はありません。一つの校舎の中で様々な科目も勉強でき、先生や友人との人間関係さえも学べる場所はありません。学校という名前がついているだけに、その中で学べる量はすごいものがあります。まさに人生に必要な基本的な学びを凝縮させた場所なのです。そんな学校がつまらないわけがないのです。私は学校がつまらないという人はもったいないと思います。その素晴らしい恩恵に気づいていないだけです。そういう人ほど社会に出てから、あの時もっと勉強しておくんだったと後悔することになるでしょう。学生時代を終えた社会人は、学生時代はのんきでよかったな。もっと勉強しておくべきだったと言います。 あなたの両親、社会人の知り合いなど、聞いてみればいいでしょう。学生時代は、一生懸命に勉強をした方がいい、というアドバイスばかりのはずです。往々にして、学生のうちは、その恩恵には、気づきません。学校を卒業して社会に出たとき、どれだけ学校にお世話になっていたのかと気づき、恋しくなり、再び勉強がしたくなるのです。私は社会人ですが、やはりあの時もっと勉強しておくんだった、と思っている一人です。過去のどの時期に戻りたいか、と聞かれれば、学生時代に戻りたい、と即答することでしょう。当時は辛い、大変だ、と思っていた学校生活も今になって思えば輝いて見えるのです。学校を大いに活用する。勉強が好きになる30の方法。その10。自分の転職は学校のどこかでやっている。転職を見つけるきっかけは、必ず学生生活のどこかにあります。学校では、多種多様な学びを得ることができますから、そのどこかで転職に関係する一瞬があるはずです。学校ほどいろいろな勉強をする場所はないのですから、自分の転職に触れる勉強を一切していないというはずがないのです。自分では転職を意識していませんから、これだ、と気づくことができません。しかし、後からになって、そういえば、不思議とあれだけは、得意だったな、ということに気づきます。自分が何者かを知るためには、様々なことに挑戦してみましょう。成長の伸び具合を見ることで、才能に気づくことができ、転職を知るきっかけになります。私は、学生時代から作文だけは、得意でした。特に、感想文は、得意でした。書く準備をしていないにもかかわらず、書き始めると次から次へと書くことが思いつき、誰より早く書き終えてしまいました。とはいうものの、学生の頃の私はさっさと終わらせてしまおうというくらいにしか思っていませんでした。文章を書くことはお手のものだったので、作文という宿題を与えられた私はさっさと終わらせる程度にしか思っていませんでした。今になって考えると自分には書く作業が向いているということだったのです。不思議と作文がスラスラ書ける自分は転職に触れている瞬間でした。私は文章を書く仕事をしていますが、学校の作文の宿題を延長でしているようなものです。私は全然頑張っていないのです。ただありのままの自分を出しているだけです。苦しさより楽しさがあります。私はこれが本当の自分なのだと思います。そもそもそういう性格、素質があるのですから、それに従った生き方をする方が自然であり、無理がありません。転職を見つけるために、まずすることは、学校生活を十分に楽しむことです。自分にとって不思議とできる勉強や分野が必ずあるはずです。その不思議とできる分野を見つけ出し、そこから本当の自分、転職を知るきっかけにしてしまいましょう。学校で転職を見つける。勉強が好きになる30の方法。その11。本当の自分を見つけて、ありのままの自分を生かす生き方をしよう。花の種は生まれたその瞬間から将来なるべきであろう姿があらかじめ決められています。バラの種からは将来バラの花が咲くことがあらかじめ決められています。ひまわりの種からは将来ひまわりの花が咲くことがあらかじめ決められています。もともとある性質を変えることはできません。バラの種からひまわりの花が咲くことはありえません。ひまわりの種からバラの花が咲くこともありえません。これが宿命です。宿る命です。花は本来の自分に従ってありのままの自分を最大限に発揮しようとします。宿命を生かした生き方は本当の自分ですから美しく輝いています。花の種と同じように人間にも生まれた瞬間から与えられている性質があります。 性別、身長、性格、家族構成などです。これらは生まれた瞬間から決められています。後から変えることはできません。変えようとするのではなく、それに従った生き方をしようとすればいいのです。本来の自分を見つけて最大限に発揮すれば才能になります。花のように自然に美しい生き方ができます。しかし植物は間違えませんが、人間は間違えるのです。欲が働いているからです。かっこよくなりたい、お金持ちになりたい、私は綺麗になりたい。人間は本来の自分を無視して自分ではない自分になろうとします。しかし絶対に自分は自分以外にはなれないのです。バラがひまわりに憧れ、似せたり真似たりすることはできても、本物のひまわりになってしまうことはありえません。バラは本来の自分を見失わず、ありのままの自分を十分に生かして生きようとするから美しいのです。人間も花に見習わなければならない。本当の生き方をするために必要です。美しい生き方をするためには、人間もまず欲を捨て、本来の自分通りの生き方が必要なのです。本来の自分を見つけて生かす生き方をする。勉強が好きになる30の方法。その12、難関を攻略する術は社会を攻略する術に通ずる。勉強には困難がつきものです。難しい問題、広い試験範囲、記憶を保持するための方法など、困難を攻略するためには知識だけではなく知恵も必要です。暗記法、効率の良い覚え方、難しい問題の解き方、時間のやりくり、情報収集の仕方、友人からの情報収集、モチベーションの管理、こうしたことを駆使しなければ大学受験は乗り越えられないようになっています。受験は知識の勝負だけでなく知恵の勝負でもあるのです。もちろん学生時代に培ったこれらの知恵は社会に出てからも通じます。勉強を乗り越えるために働かせる知恵は、社会に出てからも十分活用できる知恵になります。学生時代は自分で発見し、経験し、身につける準備期間と思っていいでしょう。さまざまなことにトライでき、また失敗も許される学生時代は、まさに黄金時代です。私の場合、学生時代に培った勉強法は、社会に出てからも大いに活用しています。というより本質は同じなのです。覚える対象となる知識は異なっていても、覚えるための知恵は同じです。学生時代にしていた効率の良い勉強の仕方は、効率の良い仕事の進め方に通じています。勉強をしようとするモチベーションの管理方法と、仕事をしようとするモチベーションの管理もまた同じです。学生時代に勉強を通して困難を乗り越える知恵を身につけておかないと、社会に出てからも苦労することになります。難関を攻略する術は社会を攻略する術に通ずるのです。学校の勉強を通して困難を乗り越える知恵を身につけておく。勉強が好きになる30の方法。その13、勉強をして友人と仲良くなる。勉強をしていると友人と遊ぶ時間がなくなるというのは嘘です。予備校、学習塾では人と人とが出会い、友人になり仲良くなります。勉強がきっかけになり、勉強を通して友人と仲良くなれます。私が学生の頃、同級生とは頻繁に情報交換をしていました。参考になる参考書知っている。何か効率のいい覚え方ないかな。この問題の解き方知っている。自分の知っていることはもちろん相手に教えますし、相手からも自分の知らないことを教えてもらいます。友人には友人なりの情報収集、覚え方、知恵があります。 私が本屋に駆け込んで吟味しなければならない情報を代わりに友人が調査してくれているのです。友人によって得られる情報は時間や労力の節約になります。こうしたやり取りをしていくうちに次第に友人と仲良くなります。コミュニケーションの量が増え、助けられる関係になりますから、勉強を通して芽生える友情があります。友人と情報交換をしながら一緒に勉強に向かっていけば、学力も上がり、友情も芽生えるのです。勉強を通して友人と仲良くなる。勉強が好きになる30の方法。その14。勉強は人生の近道。勉強しなくても生きていけます。勉強しない方が楽に思えます。しかし本当は勉強をした方がもっと楽に生きることができるようになります。人生の近道を通ることができるからです。国語や英語の勉強をしていないと、単語を見るたびに辞書を引かなければなりません。時間も労力も必要であり、何より面倒です。しかし、勉強をしてあらかじめたくさんの単語を知っていると、いちいち辞書を引く面倒から解放されます。時間と労力を大幅に節約できます。本を早く読めるようになり、知識と知恵の吸収力が高まることでしょう。社会の勉強をしておかないと、世の中はどう回っているのか理解できません。社会には決まりがあり、その決まりの中で私たちは生きています。あらかじめルールを知っておかなければ、将来社会人として生きていくことが難しくなります。なぜ税金を払わなければならないのか。払った税金はどこへ行くのか。憲法とは何なのか。こうした勉強をしておくと、新聞を読みやすくなったり、テレビのニュースにつくことができたりするのです。時には時勢を予想して対策を立てることもできるでしょう。健康の勉強をしておくと、自分がなるであろう病気を未然に防げます。健康に良い食事、健康に悪い食事など、知識がある方が、いつまでも健康で長生きすることができるようになります。勉強が嫌いというのは、もったいないことです。勉強をしない方が、確かに楽ですが、勉強した方が、もっと楽になります。勉強は、人生の近道なのです。たくさん勉強をして、人生の近道をする。勉強が好きになる30の方法。その15。お金儲けは宝くじより勉強に頼る方がいい。宝くじでお金持ちになろうとする人がいます。一攫千金を狙おうと宝くじを買います。確かに宝くじで大当たりすればお金持ちになれます。しかしそうは言っても宝くじは確率の世界ですね。大きな金額になるほど当たる確率もとても低くなります。まさに運の世界です。自分の人生をそんな運の世界で博打にかけて本当にいいのでしょうか。運の世界に頼るより自分の努力に比例してお金を儲ける方が賢いお金の稼ぎ方です。努力に比例してお金を稼ぐ方法とは単純なことです。一生懸命に仕事をすればいいのです。仕事を真面目にしていれば、努力に比例してお金を稼げます。お金持ちになる人は、必ず自分の仕事を一生懸命にしています。いえいえ、もっと大金を稼ぎたいんだ。もっとお金を稼ぎたい人は、仕事に加え、さらに勉強をすればいいのです。勉強をすれば、努力を少なくして、たくさんの仕事を素早くこなすことができるようになります。勉強をすれば、賢くなります。その賢くなった頭を使って仕事を工夫すれば、さらに仕事の質量とともに向上して評価もされることになるでしょう。結果として、給料も向上します。宝くじは運の世界ですが、仕事は自分の努力次第の世界です。勉強も自分の努力次第の世界です。 運に頼るより自分の努力で確実にお金を稼ぐ方が賢い生き方なのです。勉強をしてお金持ちになる。勉強が好きになる30の方法。その16。宝くじは当たらなければ儲からないが、当たっても儲からない。お金持ち。そんな人はどんな人を想像しますか？テレビや雑誌などでお金持ちの特集をすることがありますが、登場するお金持ちは決まって仕事を一生懸命にしている人です。不思議と宝くじで当たったお金持ちがメディアに登場することはありません。仕事をして普通に働いて多くお金を稼げば、累進課税により税金を持っていかれます。お金を稼いでも稼ぐ金額が多くなるほど税金を引かれますから、なかなかお金持ちになれない世界です。しかし宝くじは税金が引かれない所得非課税になりますから、そのまま自分の収入になります。宝くじで当選すると自分の収入になるので、お金持ちの特集に登場してもおかしくありませんが、一度も見たことがありません。不思議だとは思いませんか？実はこれにはある仕組みがあるのです。こんな言葉を聞いたことはありませんか？宝くじで当たったお金は水のように使ってしまう。宝くじは努力せずして儲けたお金です。ゆえに使う時にも大胆に使ってしまい、すぐなくなってしまうのです。1億当たれば何をすると聞けば、すぐ仕事を辞めて遊びまくると言います。仕事も苦労もしないで自分を磨くことを忘れた人間が、果たして本当に素晴らしい人生を歩むことができるのでしょうか？私は現実の世界でそうした話は一度も聞いたことがありません。見たことがあるのはテレビやドラマ、漫画の世界だけです。テレビやドラマ、漫画では華やかに描いていますが、現実は違います。しかし自分が一生懸命に働いたお金は違います。汗水流して稼いだお金は気持ちがこもっているだけに、使う時も慎重になります。節約意識が強くなり、本当に必要な物事しかお金を使わなくなります。確かに自分で稼ぐ方が金額は小さいですが、大胆に使うことがありませんから、結果としてお金が貯まるのです。たとえ宝くじで大当たりしても、お金がなくなってしまうから意味がないのです。当たらなければ儲からないが、当たっても儲からないという罠に多くの人がハマっています。勉強をして世の中の事情を知っている人は早い時期にこの事実に気づきます。宝くじで儲けるより、一生懸命勉強と仕事をして稼ぐ方法に頼るようになります。一生懸命に勉強をして一生懸命に仕事をする方がお金持ちへの近道になるのです。宝くじより普段の仕事を一生懸命にしてお金持ちになる。勉強が好きになる30の方法。その17。進んでする勉強は面白い。強いる勉強はつまらなくなる。勉強はただすればいいという単純な話ではありません。何より大切なことは、勉強しようとする気持ちが一番重要なのです。気持ちの状態によって勉強も2通りに分かれます。1、自分から進んでする勉強。2、他人から強いられた勉強。自分から進んでするのか、それとも他人から強いられてする勉強なのかによって、その身につき具合には大きな違いが出てきます。本当に身につく勉強とは、自分から進んでする勉強です。興味や関心に正直になっていますから、頭にも入りやすくなります。当然成績の伸びも早い。しかし他人から強制される勉強はやる気が出ません。学ぼう、知りたい、興味がある、気持ちがない状態で机に向かい教科書とにらめっこしているだけでは頭に入らないのです。 本当の勉強とは、気持ちがある勉強、です。学ぼう、知りたい、興味がある、という気持ちがあり、自分から進んでする勉強のことです。たとえ、学校にはない科目でも、受験勉強にはない科目でも、自分から進んでする勉強の方が、はるかに自分のためになります。やらされる勉強、から進んでする勉強、へと、スイッチを切り替える。勉強が好きになる30の方法。その18。暗記はすぐ忘れる。理解は一生忘れない。勉強をして成績が上がらない人には共通点があります。暗記をして勉強しようとしていることです。テストで点を取ることは、いわばどれだけ覚えているかを測る試験ですが、勉強するときに暗記に頼って勉強しようとします。意味のない暗記は、つながりがありませんから、すぐ忘れてしまうという特徴があります。一方、勉強をして成績も比例して上がる人は、理解をして勉強を進めています。なぜなのかという疑問を抱き、つながりを持つことで覚えようとします。勉強を効率よく進めるときのポイントは、暗記ではなく、理解です。勉強ができない人は暗記に頼り、勉強ができる人は理解をして覚えようとします。その差が学力の差になり、成績に反映されてしまうのです。理解して覚えればいいのです。私はコンピューターの仕事をしていて、サーバーを触ることがしばしばあります。ファイルをリスト表示させるためのコマンドに ls というコマンドがあります。ls というコマンドを打てば、ファイルがリスト表示されます。ls イコールファイルのリスト表示と暗記して覚えてしまうのも手ですが、賢い覚え方ではありません。私の場合、なぜファイル表示には ls なのかと疑問を持って調べてみました。すると、ls というのは li ショートトンの略であることを知り、ls イコール li ショートトンと覚えてしまいました。思い出すときには、リスト表示したい、listls という風に覚えると、もう忘れなくなります。つなげて覚え、理解を伴った記憶の方が忘れにくくなります。理解は忘れないのです。記憶は暗記より理解をして覚える。勉強が好きになる30の方法。その19。勉強をしておかないと、親として示しがつかなくなる。勉強は親子関係にも影響します。子供から、これ何?と聞かれたとき、わからない、と答えてしまう親は、子に対して示しがつかなくなります。質問に答えられない親を見て、子供はがっかりしてしまうのです。勉強をしていると、子供からの質問にも答えられるようになります。子供がどれだけ頭が良くなるのかも、ひとえに親次第と言っても過言ではありません。賢い親からは賢い子が育ちます。育てる親が賢いと、子供からの質問や疑問に答えることができ、子供の成長が早くなるからです。お父さんお母さんは、子供に勉強しなさいという暇があれば、自分が勉強することです。お父さんやお母さんが勉強している姿を見て、子供も勉強しようとする気になります。子供は親の真似をしようとします。親が勉強していると、子供からの質問疑問にも答えられるようになります。自分は勉強しないくせに勉強しろとばかり言う親を、子供は尊敬できません。子は親を真似しますから、子供に成長してもらいたければ、まず親がしっかり勉強しておくことが大切なのです。まず親が勉強する。勉強が好きになる30の方法。その20。お化粧だけではない。勉強をすると表情が明るくなる。勉強をしていると表情が良くなります。自信に満ち溢れた明るい表情になります。 勉強していると知らないことが少なくなり、物事に精通するようになりますから、自信がついてくるのです。わからないことばかりだとおどおどしてしまい、挙動不審になりますが、知っていることは堂々とできます。それは顔に現れ、表情に現れます。テーブルマナーを知っている人と知らない人とでは、どちらがかっこよく映るか明らかですね。知っている人の方が手際が良くて、かっこよく見えます。堂々とした態度になり、明るい表情になります。表情を明るくするために、お化粧に頼ったり、ファッションに頼ったりします。もちろん、お化粧とファッションでも明るくなれますが、勉強をすることでも表情に変化が現れるのです。お化粧とファッションが外見を磨くことに対して、勉強は内面を磨きます。内側から溢れる自信により表情が明るくなるのです。勉強で自信をつけて明るい表情になる。勉強が好きになる30の方法。その21。体力も精神力もない人は勉強で補えばいい。体力がなく精神力もない人は自分はなんて恵まれていないんだと嘆きます。確かに人それぞれです。生まれつき体力も精神力もある人がいます。そういう人は体力があるゆえに徹夜も乗り越えられるし、集中力もあるゆえに成績も上がります。体力や精神力のある人は言うまでもなく全てにおいて有利です。しかし、生まれつきの性分だけで本当に全てが決まってしまうのでしょうか。実は、体力も精神力もない人が、体力も精神力もある人に勝る方法があります。それが、勉強なのです。勉強をして賢くなれば、体力と精神力がなくても、それを補えます。勉強をすると、心と体の使い方が上手くなるからです。工夫ができるようになるということです。賢さは体力と精神力を超越します。自分の特徴を知り、その特徴に合った心と体の使い方をすれば、体力と精神力があるように振る舞えます。些細な頭の使い方次第なのです。私はいつも朝早くに起きて本を書いていますが、私に睡眠不足でも早起きできる素質が備わっているからではありません。単純に寝る時間を早くしているから、起きる時間も早くできるだけです。夜は疲れも誘惑も多くて、執筆作業に集中できないから、集中できる朝に作業時間を移し、そのために早く寝ているだけのことです。自分の個性と性格を知り、どうすればいいだろうか、と試行錯誤した結果、見つけ出した生活スタイルです。ちょっと考え方を変えて、自分に合った生活スタイルにしているだけです。もちろん、寝つきが悪い日もあります。そうした時には、寝る前に部屋の電気を薄暗くする工夫をしたり、リラックスができるようにアロマを使ったりします。他の人の生活スタイルを参考にしたり、睡眠について勉強をしたり、アロマについて学んだり、と勉強した結果です。体力や精神力がなくても問題ではないのです。体力や精神力がなくても、自分に合ったスタイルを勉強することで見つけて、実行すればいいのです。体力も精神力もない人は、それだけの理由で諦めないでください。打破する方法は必ずあります。体力も精神力もなければ、それを補える方法を勉強して見つけ出してほしいのです。勉強をして賢くなれば、自分の欠けている体力と精神力を補うことができるのです。体力、精神力のない人は勉強で補う。勉強が好きになる30の方法。その22。勉強をすれば昇進も早くなる。社会に出れば、まず平社員からのスタートです。新人として同期で入った仲間とは、初めこそは同じポジションにつきますが、時が経つにつれて違いが出てきます。昇進の早い人と、いつまで経っても昇進できない人と、に分かれてしまうのです。 この違いはなぜ出てくるのかというと、勉強をしてきたかどうかにかかっているのです。学校での勉強だけではなく、社会に出てからも継続して勉強を行ってきたかどうかが大切なポイントなのです。生き残りをかけた勝負では最後に勝つ人は勉強をしてきた人だけです。平社員としてのポジションは一見楽なポジションと思うかもしれません。まだ若い頃はいいのですが、年を取ってからはそうもいかなくなります。先輩としても示しがつかなくなるからです。経験も慣れもあるはずの先輩がいつまでも平社員のままというのは勉強をサボっているからです。若い時こそまだ許されますが、勉強をサボり続けてきた人は会社にぶら下がっている状態になります。企業が解雇処分を行うとき、まず目を向けるのは仕事のできない人からです。往々にして年齢が高くお金がかかり仕事のできない社員は真っ先に解雇対象になります。立派な先輩とは偉そうにしている人のことではなく、仕事のできる先輩のことです。継続的な勉強により仕事を素早くこなしている姿を見せることが先輩としての仕事なのです。勉強をして立派な先輩になる。勉強が好きになる30の方法。その23。体験や経験という勉強は心の架け橋を作る。勉強とは架け橋と言い換えることができます。川の向こうにある陸に渡りたくても渡れない。架け橋を作ると足を踏み入れることができなかった世界へ進むことができるようになります。勉強をすれば今まで見たことも感じることもなかった体験や経験をできるようになります。川の向こうの陸にはどのような世界が広がっているかわかりません。自分には大したことのない世界であったり、あるいは思わぬ世界が広がっていたりするかもしれません。もしかしたら川の向こうにある世界の方が自分に合っている世界かもしれません。まず、架け橋を作って、川の向こうへ渡れるようにしなければ先に進めません。勉強をすることとは、架け橋を作って、今まで足を踏み入れたことのない世界へ飛び込んでいくことです。自分には大したことのない世界かもしれませんし、もしかしたら自分に合う世界かもしれません。架け橋ができると、こちらの陸と向こうの陸とがつながります。あなたと新しい学びが一つにつながり、一体化するということです。たくさんの勉強をするということは、たくさんの陸とつながり、一つになるということです。勉強をすると、人の気持ち、考え、行動が理解できるようになります。それは、体験や経験という勉強によって、相手の心に架け橋ができ、渡れるようになったからです。心の橋ができて渡れるようになれば、今まで見えなかったこと、わからなかったことが理解できるようになります。勉強をして、架け橋を作る。勉強が好きになる30の方法。その24。才能ある人ほど努力が必要。生まれつき運動神経がいい人。生まれつき音楽の才がある人。生まれつき話をするのが上手い人。運動神経がいい人はスポーツ選手として活躍できる素質があります。音楽の才がある人は将来ミュージシャン、作曲家、作詞家として活躍する可能性があります。話をするのが上手い人はお笑い芸人、落語家、アナウンサーといった道もあるでしょう。先天的な能力を私たちは一般的に才能と呼びます。才能と聞くと努力や勉強もせずに何でもできるというふうに思う人がいます。ここを勘違いしている人が多いのです。本来才能がある人は社会と人とが活用できるために普通の人以上に勉強と努力をしなければならない宿命が待ち受けています。生まれつきの才というだけで楽でいいな、運がいいな、羨ましいと思うのは早合点です。 才能とは他の人より少し伸びが早いというだけの話です。さらに人と社会のために活用できるくらい伸ばすには膨大な勉強と努力が必要です。本当に大変な人とは才を持った人のことなのです。世界的に有名な元世界ヘビー級チャンピオンであるモハメド・アリはボクシング史上屈指の偉大な人物の一人です。蝶のように舞い、蜂のように刺す言葉はモハメド・アリの華麗なボクシングスタイルを形容してできた言葉です。アリは自分が人一倍恵まれた才能を持っているからこそ努力が必要だと言いました。素早いフットワークと強さに恵まれた才能を持っていたアリですが、素晴らしい点は才を眠らせなかったことです。才があるからこそ社会と人のために伸ばし、生かせたため人一倍の努力と苦しみの道を歩んだのです。才能がある人ほど伸ばして生かすために人一倍努力をする。勉強が好きになる30の方法。その25。すべての人に勉強は必要。自分は運動で進学するから勉強はしなくていい。スポーツ推薦で進学する人がよく口にする言葉です。恥ずかしながら私も学生時代同じような言葉を口にしていた人間の一人です。高校1年生の時に体操部だったので、運動で大学へ進学しようと思い、勉強の手は抜いた時期がありました。自分が社会人になると、運動で進学するから勉強はしなくていい、というのは、見当違いであることに気づきます。すべての人に勉強は必要であるということが分かったからです。社会人として世の中の仕組み、流れなどを勉強して最低限抑えておかないと将来苦労をすることになります。社会では社会のルールがあります。お金、仕事、人間関係、常識、マナーなど少なくありません。すべての人は社会人なのですから社会の勉強は必要です。無視をしようと思ってもしようがありません。社会の中で生きているのですから、その流れには従わなくてはなりません。流れに反する人間はそれ相応の苦労が待ち受けています。勉強をしていないとお金の使い方で苦労したり、人の気持ちも理解できないため人間関係が悪くなったりします。勉強をしていないと知らない間に川の流れに反した方向に進んでしまい、苦労した道を歩んでしまうことがあるのです。そうなると、結果として損をするのは自分です。勉強しない方が楽だと思い、勉強しないまま大人になると、すべての人に勉強が必要ではないか、と気づき、焦るのです。すべての人に勉強が必要となるのです。スポーツ推薦の人も最低限の勉強はしておく。勉強が好きになる30の方法。その26。確率の世界ではなく努力の世界で勝負しよう。あなたは確率の世界の住人ですか？それとも努力の世界の住人ですか？宝くじは確率の世界ですが、勉強は努力の世界です。宝くじは確率ですから必ず報われるとは限りません。しかし勉強は努力の世界ですから、すればするほど報われるという正直な世界です。将来の収入アップを真剣に考えるなら、宝くじによる確率より勉強による努力に頼った方が確実です。勉強した分だけ知識、知恵、技術を習得でき、将来仕事をすれば自分で稼げるお金をコントロールできます。その方が宝くじで大当たりを当てる確率よりはるかに高いのです。自分の努力次第で確実に収入につなげることができるのですから、これほどやりがいを感じることもありません。努力とお金がつながります。私は今、コンピューター関係の仕事をしていますが、資格保有者は技術料として給料が向上する仕組みがあります。コンピューターには様々な資格があります。 一定の技術を習得している証明になる資格を持っていると、それに従って給料が向上するのです。一つの資格で得られる収入アップも、資格が3つ4つと増えていけば、なかなかの金額となります。当然、社内での評価も上がり、昇進すればさらなる収入アップにつながります。自分の勉強した努力次第で収入が決まるのですから、勉強が報われる世界であり、これほど正直な世界もありません。確率の世界より努力の世界で生きる人がお金持ちになれるのです。確率の世界より努力の世界で生きる。勉強が好きになる30の方法。その27。強制させるから勉強が嫌いになる。学校の勉強はなぜ嫌われるのかというと、強制になっているからです。本人の勉強したい気持ちを無視して、とにかく突然勉強を強制させられます。時にはしたくない気持ちの時もあれば、そもそも興味のない勉強もあります。しかし、そんな子供の気持ちは無視して無理やり勉強をさせるから、子供たちは勉強嫌いになってしまうのです。勉強そのものが悪いのではなく、そのさせ方に問題があります。往々にして勉強嫌いになっている人の親は勉強熱心な親が多いものです。親は頭がいいですから、子供に自分の考えや教えを強要します。勉強の熱心さが過ぎて、それを子供にまで押し付けようとします。こうしなければならない、こうでなくてはならない、この金縛りによって子供はきつく縛られてしまい、ますます勉強が嫌いになってしまうのです。勉強が嫌いになってしまうのは、強制させるからいけないのです。あなたの勉強は強制になっていませんか？勉強を強制させないようにする。勉強が好きになる30の方法。その28。自分の才能を伸ばす勉強ほど有意義な学問はない。すべての人には潜在的に自分を生かしたい欲求が備わっています。いえ、人だけではありません。この世のあらゆる存在には、自分を生かしたいという本心があります。なぜひまわりの種からひまわりの花が咲くのかというと、自分を生かしたいからです。ひまわりはひまわりらしく生きて、個性を全うして一生を生きたいと思います。だからひまわりは、間違ってもバラの花やコスモスの花にはなろうとせず、個性を貫こうとします。他の存在になろうとしては本当の自分ではありませんから、なろうとしないのです。魚は魚らしく生きようとする。松の木は松の木らしく生きようとする。自然の動植物はすべてそうです。自分らしくなる生き方は、自分の存在が最も輝く生き方です。本来の自分が最大限に表現されているのですから、自分にとって最も有意義な生き方。動植物だけではありません。人も本来の自分を生かしていきたいという気持ちがあります。本来の自分が最大限に発揮されるほど嬉しいことはありません。ひまわりがひまわりらしく大きな花を咲かせているとき、最も喜びに満ち溢れている姿です。人も本来の自分を最大限に発揮して生きることが、最も大きな喜びになります。しかし、人に限っては、頭だけが大きく発達してしまったので、物事を頭で考え、欲や損得で動くようになりました。所有や財産、地位、名誉、肩書き、多くの誘惑に惑わされ、本来の自分を見失う人が多い。本来備わっている自分を生かしたいという気持ちが感じられにくくなっています。勉強とは、自分を自分らしく、もっと個性を伸ばして大きくするためにあります。進学のため、就職のためというのは、後から人が作り出した大義名分です。それこそ、夢や欲を追いかけ、自制心を失っている状態です。本来は、個性をもっと伸ばし、自分を最大限に発揮するために勉強します。 なぜ、水口貴博は、たくさんの記事を書いているのかというと、これが本来の自分を生かす生き方だからです。昔から、考えたことを文章として表現するのが好きであり、得意です。得意な分野をさらに伸ばして、もっと生かすために、後から勉強します。仕事も遊びも何もかも、あらゆる経験は、すべて本を書くためのネタ作りと言っても、過言ではありません。ネタができればさらにたくさんの記事が書けるようになります。得意分野を深めることができさらに能力を発揮できるようになる。本来の自分、本当の自分をもっと生かしたいがために勉強しています。たくさんの経験をして学び、より良い記事が書けるようになればこれほど嬉しいことはないのです。自分らしく生きるために勉強する。勉強が好きになる30の方法。その29。知識と体験の両方があって初めてうまくいく。勉強ばかりする人は頭でっかちになります。知識ばかりで溢れてしまい、確かに頭は良くなりますが、すべてを知識で考えてしまうため、理論はあっても実践がありません。自分は行動しないのに批評ばかりを述べる評論家のようになります。一方、体験ばかりに頼る人は、経験が体に染みついていても、うまく言葉で表現できなくなります。行動するのはいいのですが、それをうまく表現できないというのも、もったいないことです。プロ野球で大成した人が、必ずしも優秀な監督になれるとは、限りません。自分がやればできるものの説明ができないと他人に伝えることができなくなります。車の運転では、体験だけが全てではありませんね。交通ルールを覚えるために、体験だけでなく、知識も詰め込みます。しかし、知識だけ詰め込んでいても、体験が伴っていなければ、車は運転できません。頭の中で運転できるだろうな、と思っても、いざハンドルを握ると、どうコントロールすればいいのかわからないのです。車の教習所では、筆記試験と実技試験の両方がありますね。両方に受からなければ、運転免許がもらえないという仕組みになっています。よくできているシステムです。本当に習得をしたいときには、体験と知識の両方が必要です。片方だけでは、車の車輪が片方しかないように、うまく進まなくなります。知識と体験の両方の車輪があって初めてうまく進むのです。知識ばかりの人は体験を求める。体験ばかりの人は知識を求める。勉強が好きになる30の方法。その30。知識実践派になれば問題は解決する。すべての勉強には知識と体験の両方が必要です。人付き合いで悩んでいる人は単純に知識が足りないか体験が足りないかのどちらかです。知識があればどうすればいいのか頭ではわかりますが、体験がないと今度は体がうまく動きません。体験があれば実践はできていますが、知識がないためにどうすればうまくいくのかわかりません。間違った行動や選択をしてしまうことになります。人付き合いでは人とうまく接するための知識と体験の両方があって初めてうまくいくのです。子供たちはこのどちらも不足していますからよく喧嘩をします。自分中心で考えたり相手の気持ちを考えなかったりするのです。また、どうすれば相手に喜んでもらえるのかという知識も体験もないため、すぐ喧嘩になってしまうのです。大人は大人らしく、知識と体験の両方を身につけて人付き合いに向かいましょう。本ばかり読んでいる人は本を閉じて得られた知識を持って、どんどん行動しましょう。せっかく得られた知識を体に染み込ませるために、知識の次には実践をすればいいのです。また、行動ばかりの人は知識が不足していますから、ちょっと人付き合いは休憩して本を読んで知識を吸収する時間を設けましょう。 行き当たりばったりの行動ではなく、人付き合いのポイントを勉強して、事前に押さえておくことも、時には大切です。あなたは知識派でしょうか？それとも実践派でしょうか？どちらが大切なのではなく、どちらも大切です。要はバランスなのです。この2つを組み合わせた知識実践派になればいいのです。2つのバランスがうまく釣り合ってこそ、悩みはなくなり、解決へと向かうのです。知識実践派になる。勉強が好きになる30の方法。まとめ。その1。つまらない勉強の中から面白さを見つける。その2。生活に生かすために勉強する。その3。競争は友人より自分とする。その4。勉強はゲームと考える。その5。勉強を通して本当の自分を発見する。その6。できなかった理由を自分に向ける。その7。社会人になり勉強好きになる。その8。学校の勉強を一生懸命にする。その9。学校を大いに活用する。その10。学校で転職を見つける。その11。本来の自分を見つけて生かす生き方をする。その12。学校の勉強を通して困難を乗り越える知恵を身につけておく。その13。勉強を通して友人と仲良くなる。その14。たくさん勉強をして人生の近道をする。その15。勉強をしてお金持ちになる。その16。宝くじより普段の仕事を一生懸命にしてお金持ちになる。その17。やらされる勉強から進んでする勉強へとスイッチを切り替える。その18。記憶は暗記より理解をして覚える。その19。まず親が勉強する。その20。勉強で自信をつけて明るい表情になる。その21。体力、精神力のない人は勉強で補う。その22。勉強をして立派な先輩になる。その23。勉強をして架け橋を作る。その24。才能がある人ほど伸ばして生かすために人一倍努力をする。その25。スポーツ推薦の人も最低限の勉強はしておく。その26。確率の世界より努力の世界で生きる。その27。勉強を強制させないようにする。その28。自分らしく生きるために勉強する。その29。知識ばかりの人は体験を求める。体験ばかりの人は知識を求める。その30。知識実践派になる。